今日の聖書の箇所には幸いと不幸という込み出しが新共同訳聖書には付けられております。で、同じような内容がマタイによる福音書の5章にも記されています。いわゆる三条の説教とマタイの方では呼ばれますけれども、このルカによる福音書では平地の説教というふうに一般的には呼ばれます。で、どちらかというと教会に来られている多くの方はマタイ福音書の三条の説教の方が、馴染みがあると言ってもいいだろうと思います。このルカのテキストが平地の説教というふうに言われるのは、少し前の12節のところでイエスは山に登って十二使徒を選び、そしてその後の17節ですね、17節でイエスは彼らと一緒に山から降りて平らなところにお立ちになった、こういう言葉があるからこの平地の説教というふうに呼ばれるわけです。で、このルカのテキストの方が本来のものというかオリジナルのものなのか、それともマタイの方が本来のものなのかについてはいろいろこう議論があり、はっきりとはわからないわけです。内容的にもルカとマタイ多少異なっていることをその読み比べると気がつかされるわけであります。で、このルカ福音書の方では幸いと不幸というふうに込み出しがついているように、4つの幸いと4つの不幸について語られているのに対し、マタイの方では9つの幸いだけが述べられていくわけであります。マタイ福音書の方では不幸というか災いについては語られていない、そういうことが分かります。20節を見ますと、さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いであると。神の国はあなた方のものである。で、この祝福の言葉は原文では幸いだという言葉が一番最初に来るわけですね。ギリシャ語で言うマカリオイという言葉、幸いだあなた方はというふうにこう続くわけです。ですから、文語訳聖書にこう親しんで、おられる方は古い訳ですけど、幸いなるかな貧しき者よと、神の国は何時らのものなり、で、その次は幸いなるかな今うるものよと、何時ら悪ことを得んっていう、そういう言葉として訳されているわけであります。この今私たちが用いている新共同訳聖書は貧しい人々は幸いであるというふうにありますけど、今申しましたように原文では幸いだという、そういう言葉からこう始まっている、イエスはこの平地の説教を始められるにあたってまず幸いだというふうに言って私たちをこう祝福されるわけであります。幸いだ、神の国はあなた方のものである。このあなた方っていうのは弟子たちのことを指していると言ってもいいわけです。で、ただこれはいわゆる12人、イエスの弟子である12人だけのことではなくて、17節に先ほど見ましたけれども大勢の弟子という言葉がありました。大勢の弟子、そういう言葉がありますから、これはイエスに従っていたすべての人を指していると思われます。で、そこにはまた 現代の読者である私たちも含まれているというふうに言えるわけであります。で、24節以下には不幸であるっていう言葉がこう続いていくわけですね。で、そういう言葉があなた方は不幸であるというふうにこう言われるわけですけど、しかし基本的に主イエス・キリストは私たちを祝福される方であるわけです。で、そしてそれは聖書に一貫している思想であると言ってもいいわけです。創世記においてですよ、神はアブラハムをお召しになった時に彼を通して全人類を祝福すると、そういうふうに約束をされたわけです。アブラハム、あなたは祝福の源となる。で、これが神の言葉であったわけですね。すなわち神は私たちすべてのものを基本的に祝福なさろうとされる、そういうお方である。で、これが聖書に一貫した思想であるわけです。 ではその神が与えてくださる祝福とは、私たち人間が何かをしたからその見返りとして与えられるものなのかというと、決してそうではないわけであります。20節と21節に記されている言葉をもう一度見ますと、貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである、今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされる、今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになると、こうあるわけです。で、これらの幸いな人々は彼らが何かをしたからかというと、そうではないわけですね。何か自分で努力をして立派な行いをしたから、神様がよしよしよくやった、祝福してあげようと言われたわけではない。ここに出てくる貧しい人々、飢えている人々、泣いている人々というふうにあるように、彼らの貧しい状態、あるいは飢えている状態、泣いている状態そのものが祝福されるということであるわけです。で、もっと言えば、これらの人々の現在の状態がそのまま神様によって祝福されるっていうわけです。で、私たちは常に幸いというか、幸せを求めて生きているわけです。常にそういう状態でありたい、そうあってほしいと願って誰もが生きるわけですね。親はこの幸せを願うものであります。人は誰もが幸せを追い求めながら生きている。で、しかしその幸せは時代によって、また人によって異なると思うんですね。で、私たちは果たしてどのような幸せを求めて生きているのだろうか、いろいろとこう考えさせられるわけですけれども、一般的にはというか、これまで多くの人々が考えてきた幸せ、追い求めてきた幸せっていうのは、良い学校を出てですよ、良い会社に就職をして、良い結婚をして、それなりの財産を得て、そして健康で長生きすること、そのことが幸せだっていうふうに、多くの人たちがそのようにこう捉えてきたのではないだろうかと思うんです。で、しかしこれが本当の幸せなのか、聖書はそのことをこう問うわけですね。聖書では旧約聖書以来、幸いだということがこのたくさんそういう言葉がこう出てまいります。で、その中には世間一般で言われている幸せと変わらないように見えるものもあるのも確かであります。シラ書という書物がこの旧約の外典というか、 今私たちの持っている聖書、使っている新教大学聖書の旧約の続編付きをお持ちの方は、シラ書っていう文書がですね、その続編として、収められている、聖書に収められているわけですが、まあ、これはプロテスタント教会ではいわゆる聖典としてではなくて外典というふうに呼ばれる、そういう文書として取り扱われています。ですから教会で読まれることはほとんどないわけですね。でその「シラ書」の、これはまあ「集会の書」とも言われますけど、「シラ書」の25章の8節以下に、まあ、こういう言葉がこう記されているんですね。思慮深い妻を持つ人、口を滑らせて失敗することのない人、自分より劣るものに仕えなくてもよい人、こういう人々は幸いだ。その次は、分別を身につけた人、聞く耳を持つ者に語ることのできる人、こういう人々は幸いだ。まあ、これは一種のまあ格言であってですね、旧約の箴言にもまあ似たようなものは見られるわけです。で、まあ、こういうことはまあ世間一般でもこう言われることですけど、シラ書ではですね、今読んだその次のところに10節11節にこんな言葉がさらに続いていくんですね。さらに偉大なのは知恵を身につけた人だが、主を恐れる人はもっと偉大だ。主を恐れることはすべてに勝る。主を恐れて生きる人に比べられるものはいない、というふうにこう続いていくわけです。まあ、そういうことから分かるように、聖書における幸いっていうのは単に世間一般で言われているようなものではなくて、何よりも神との関係において言われているわけです。すなわち聖書では神との正しい関係にある、そのことが最も幸せな状態、幸いなことなんだ。先ほどの詩羅書ではですよ、思慮ある妻を持つことも幸せであるが、主を恐れることが最も幸せであるということを言っているわけです。で、そして詩編の中にもですよ、幸いというかそういう事柄に関する言葉が、まあ、たくさんあるわけですね。150編からなるあの詩編、膨大な書物でありますけど、その一番初め、詩編の一編の一節はこう書いてるんですね。いかに幸いなことか、この言葉から詩編は始まっていくわけであります。旧約の835ページに、いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、主の教えを、失礼、その教えを昼も夜も口ずさむ人、こういう人が幸いだというふうに、まあ、歌い始めるわけです。主の教えを愛し、主の教えを昼も夜も口ずさむ、すなわち常に神の前に自分が正しくあろうとすることが本当の幸せなんだ。で、そういうことをこの詩編の記者はですね、150編からなるあの膨大な詩編の冒頭、一番最初でそのことをこう主張しているのであります。で、今日の与えられたルカ福音書のテキストに出てくる、まあ、最初の3つの事柄、このあなた方は幸いだと言われている最初の3つですね、これは世間一般で見るならば、それは決して幸せとは言えない、そういうものであると思うんです。貧しい人、飢えている人、泣いている人、そういう人たちがなぜ 幸い幸せだと言えるんだろうか。私たちはそういう人たちのことを不幸だというふうに通常考えるわけですね。そしてできれば自分はそういう状態になりたくないと思うわけです。でしかし主イエスはそのような貧しい人、飢えている人、泣いている人を神様の祝福へと招いてくださるわけであります。この同じ内容を語っているマタイによる福音書の方ではこの部分を心の貧しい人々は幸いであるというふうに、単に貧しいじゃなくて心のっていう言葉をこう付け加えているわけですね。マタイの5章の3節で、これについてまあ多くの学者は、まあ、ルカのテキストの方がオリジナルというか元の形であったのではないか、まあ、そう考える学者が多いわけです。すなわちイエスが言われたのは文字通り貧しい人を指して言われたのだろうと。でそれをマタイ福音書の記者は心のという言葉を付け加えて、言うならば貧しいというそのことを物質的あるいは経済的なこの貧しさからですね、心のというふうに精神化して語っているというふうに言うわけであります。また今飢えている人々っていうのもマタイの方ではですよ、義に飢え渇く人々はというふうに同じようにこう精神化されているわけですし、今泣いている人々っていうのも、まあ、悲しむ人々というふうに、まあ、少し抽象化されて、語られていると言っても、まあ、いいだろうと思います。で、まあ、そのようなことからこのルカ福音書のテキストの方がイエス様が実際に語られた言葉に近いのではないかっていうふうなこともこう言われるわけですけど、まあ、そのはっきりしたことはまあ分からない。イエスに従った人々、ガリラヤの人々ですね、今イエスはガリラヤで宣教を開始されたわけですけど、今イエスに従っているガリラヤの人々の多くは実際に非常にこう貧しい人たちが多かったわけです。そういう、こう貧しい人たちが神の祝福に預かる、でそういうことは旧約の予言の中にも見られるわけですね。で例えばイザヤ書の61章の1節には、旧約の1162ページですけど、イザヤ書の61章の一節を見ますと、主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えた。私を遣わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるためにというふうにあります。現代のように何の社会保障もない、まあ、そういう時代であります。貧しいっていうことは社会的に本当に弱い存在であったに違いないわけです。人々から重んじられることなど全くない。それどころか貧しさゆえに相手にされないっていうこともあった。物質的に困るだけではなくて、人々からも相手にされない、取り合ってもらえない。そういうこう孤独感っていうか精神的な苦痛さえも味わわなければならない。それがまあ聖書の時代であります。でしかしそういう人たちはいわばおのずと 神に頼ろうとするわけですね。貧しいっていうことは自分に何の頼りとするものもないわけです。でそこで神により頼むという態度がこう生まれてくるっていうか、いやもうそれしかないっていう、そういうことだと思うんですね。戦後私たちの国は、まあ、本当にこう貧しかったと思うんですね、まあ、そういう時代を本当に生き抜いてこられた、まあ、たくさんの方々のおかげで、まあ、今日の日本があるって言ってもいいのかもしれません。で、まあ、そういう、こう高度経済成長期っていうか、そういう時を経てですね、次第に物質的にこの人々の生活というものがこう豊かになるにつれてというか、だんだんこう人々はそういうものに頼り、神を求めなくなっていったっていうか、教会にも足を運ぶ人がこう少なくなってきた。でそんなことがまあ言えるだろうと思うのです。でしかしただ貧しければですよ、神に近いかというと、これも必ずしもそうではないと思うんですね。貧しいがゆえに、まあ、かえって貪欲になることもあるかもしれない。貧しさゆえにこの物を盗んだりとか人を傷つけてしまう、まあ、そういうこともこうあるわけです。でここでイエスは貧しい状態そのものが幸いだ、飢えている状態そのものが幸いだ、泣いている状態そのものが幸いだというふうに言っておられるわけでは必ずしもない、まあ、そんな思いがするわけです。彼らに神の国が与えられるから、彼らがまた飽き足りるようになるから、彼らが笑うようになるから幸いだと言っておられるわけです。神の国ってのはこれは神の支配のことですね。神の支配のもとにある、そのもとに置かれているっていうことが私たち人間にとっての本当の幸せなのだ。でそれが人間の本来の在り方だと聖書は語るわけであります。人間はもともと神の支配のもとにある、まあ、そういう存在として神によってまあ作られたわけです。でそれなのに他に頼るものがある人はそれらをより頼んでですよ、唯一の支配者である神からこう遠ざかっていくわけですね。今日の24節に、富んでいるあなた方は不幸である、あなた方はもう慰めを受けているというふうにありますけれども、富んでいる人は富によってすでに満足しているので神の支配を求めようとしない、そういうことがここで語られているわけですね。まあ、今いろいろこう物価高騰とか、まあ、そういうことが あってですね、私たちの日常生活っていうものがこうだんだんこう圧迫されている、まあ、大変なこう時代を迎えているのだろうと思うのです、まあ、しかしまあそういう中にあっても、まあ、やはりこう世界の中で見れば私たちの国はやはり豊かな国っていうか富んでいる国の一つであることに間違いはないわけですね。でしかしそのことがというか、まあ、その反面と申しますか、物質的には豊かなんだけれども精神的には本当にこう荒廃しきっているっていうか、この暗い事件っていうものが、まあ、あちこちで今こう起きているわけですね。こう連日こう 報道されているようにお金を持っていそうな家にですよ、強盗に押し入って人を傷つけたり殺してでも金品を強奪するっていう新手の犯罪がこの今このあちこちでこう起きている。でそこにあるものはやはりこう全てがこの物であったりお金という、まあ、そういう価値観ですね。金が物を言う世界っていうか、あるいはお金が人を幸せにする、自分を守る、自分を支えるものなんだという、まあ、そういう誤った考えっていうものが私たち人間の心をこう支配していると思うんです。でそして他人の苦しみであるとかこの悲しみであるとか、あるいはこの貧しい国を思いやることができない、本当にすさんだというか貧しい心にこうなってしまっている、常に自分さえ良ければというふうな自己中心的な思いが私たちをこう支配している。でそういう態度というものは神の目から見れば不幸なのだということが、端的に言えばですね、今日の後半のところにこう書かれている、まあ、示される内容なのだろうと思うんです。で、まあ、私たちはですね、本当に取るに足りない貧しいものである、そのことをまず自覚することから始まるのではないかと思うんですね。そのことが大事であることを思います。で、そしてそのように本当に取るに足らないこの私、貧しいものをあなた方は幸いであると言って祝福へと招いてくださる、でその神の憐れみに目を向けることが何より大事なことだと思うんですね。取るに足りない、何の遺産もないものを、しかし神様は祝福へと招いてくださる、祝福しようとしてくださっている。でその恵みに私たちは心からの感謝を捧げるものでありたいというふうに思います。